移住企画コーナー上越に会いたんです。上越市の山あいにあります牧区高尾集落にお邪魔しています。今日一緒にこちらに来てくださっているのは上越市の集落づくり推進をしていらっしゃいます松本美鈴さんです。2週目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
松本さん、こちら牧区のご担当ということで高尾の集落何回も来られてますよね。
はい、8月はね盆踊りに参加して下手な踊りを踊らせていただきました。
はい、そうですか。今日はですね、高尾お茶飲み散歩を企画されましたジャム工房をやっていらっしゃる植木美奈さん、そしてこちらに引っ越してこられた鈴木明美さん、趣味でパンを作っていらっしゃる方です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今年の5月からこちらの高尾お茶飲み散歩の企画をやってらっしゃるとのことなんですが、前回の時にですね、どんな思いでこちらの企画をやってらっしゃるのか、立ち上げたのか、植木さんにお話を伺いました。ではですね、そのシステムなんですが、どのようになってるんでしょうか。
お茶飲みをできるうちを駐車場のところに集落の地図と一緒に屋号のお家をかけてあります。でそこのところがお茶飲みできるうちなので、そこをみんなで散歩しながら回っていただくっていう形なんですけれど、休憩料で1回1軒につき300円いただいてます。
こちらの高尾集落は植木さん全部で何軒くらいになりますか。
24、5軒です。
もうその集落の皆さん全員参加していらっしゃる。
お茶飲みできる家は全部で7軒です。で、まあ、野菜を出してくれるうちもありますし、お米を出してくれるうちもあります。
松本さんがこちらのお茶飲み散歩の屋号をつけたって聞いたんです
か。はい、屋号看板は私の提案で、私の担当している集落でぜひうちでやりたいという方を募って屋号を看板も作らせていただきました。
で1軒につき300円お支払いしてお茶飲みができるということなんですね。今ね、いろんなものを出してらっしゃるとのお話でしたが、今日は植木さん、ぶどうですとか、それからお漬物、あと栗の渋皮に出してくださいましたね。
そうですね、今秋ナスが美味しいので秋ナスの漬物といただいた栗の渋皮煮と、まあこれもまたいただいたんですけれど、お客様からいただいたブドウを出させてもらいました。
松本さん、渋皮煮を召し上がっていかがですか。
すごく美味しい、柔らかくてもうね、渋くない甘い
鈴木さんにお話を伺いますね。皆さんこのお茶飲み散歩ではどんなお話してらっしゃるんでしょうね。
遠くから来ていただいて、それでこの集落の人たちがどんなふうにこう自然と関わって暮らしているのか、やっぱり興味があって来てくださる方多いんで、そこのおじいちゃんやおばあちゃんと話しながら、そこの地元の採れたものを食べながら話をするっていうことなんですけど、私たち実際他の家でどんなふうにやってるのか、自分たちの家が忙しいのでなかなか様子を見れないんですけど、後でお話聞くと、みんななんか参加してくれてるおじいちゃんおばあちゃんももう張り合いになっていて、外から来る人たちとのお話でとっても喜んでいる感じがわかるので、なんかちょっと活気が出てきた感じが見えますね。
植木さん、良かったですね。
はい、とってもありがたいです。おじいちゃんおばあちゃんたちが一日お茶飲み散歩をやってくださって、その後に楽しかったよとか、今度いつやるんだいねとか言ってくれて、お客さんも喜んでくださるととても嬉しいです。
お野菜などを販売するお宅とお茶を出してくださるお宅と2種類あって、それがまたそのお尋ねに来られた方にすぐ分かるようになってるそうですね。
そうですね、赤いピンクのバケツはお茶飲みできる家、緑のバケツは野菜とかお米とかを販売してる家です。
鈴木さんのお宅では何か販売ですとかっていうのは。
うちは手織り物を ネット販売してるので、それをちょっとお茶飲み散歩の方には直売なのでお安くして販売してますけど、他のお家から野菜預かったりして、自分の家ではちょっとできないけど野菜は取れるので、それをちょっと売ってほしいって預かった野菜を少し置いたりして、はい、
今日実はお茶飲み散歩の日ではないんですが、お茶飲みに来られてるおじいちゃんが一人いらっしゃって、美味しそうにお茶を先ほどから召し上がっていらっしゃいます満面の笑みですねこんな雰囲気なんでしょうかね。
そうですね、みんなでお話しできること、交流できることが大事なことだと思ってるので、時々こう忙しくってバタバタして全然顔がわからないまま、お話しできないまま帰られてるお客さんとかいて申し訳ないんですが、なるべくこうたくさんの方とお話できたらと思ってます。
毎週スタジオに来てくださってる越後高田雁木ネットワークの高野恒夫さんがですね、他のお宅の方がお茶出しお手伝いしたらいかがでしょうねってね、そんなことをねおっしゃってたんですよ。
それもいい考えですね。ちょっと今度鈴木さんと相談してみます
まだね始まったばかりで毎回毎回パターンが違うんで出すものも変わるんですけど、そのどうやっていいか反省会の毎日なんですね。1ヶ月ごとにやっぱり来るお客さんも数も違ってくるし、だんだん多くなって、どんな風にしたらいいだろうねって言って、まだ数回ですから、これから先続けていくのに工夫必要なんだなって毎回ね、まだこれから先長いんです今考えてるとこです。
これまではどんな感じでやってこられたんですか？
人数によるんですよね、来ていただく人のね。ゆっくり話できるといいんですけど、やっぱり宣伝が効きすぎちゃってどーって来られると、なんかお話できないのもまた寂しいし、だからなんとかこの出し方の工夫とかね、休憩していただいて、そしてそれからお茶とかお茶受けを出す時のタイミングとか、そういうのも工夫が必要なんで、そんなことを今考えてます。
松本さんは来られたことは？
はい、何度かあるんですけども、本当に私も来た時にすごくそれは感じたんですね。やはり訪問するとそのお尋ねしたところのお家の方とお話したいっていうのはやっぱりあるんですよ。でもその方も私一人相手にするわけじゃないので、たくさんの方たちがいらっしゃるので、そのたんびに立ったり座ったり立ったり座ったり、お茶出ししたりとか忙しくされてます。だそれはすごく高野さんじゃないですけどもったいないと思いますので、ですからぜひ協力してね、お茶ぐらいならほら出してもいいよっていうね、お年のおばちゃんたち手伝っていただいて、お家の方はもうどんと座っていただいて、で接待の方にね回っていただけると、もうさらに充実した素晴らしい取り組みになるんじゃないかなと思ってます。
こちらの高尾の集落にそのお茶飲みの日に来ていただいたら、駐車場が2カ所あるんでしたかね？
そうですね、高尾の下と上に駐車場があります。そこの2カ所に停めていただいて、散歩するような形で回っていただけたらと思ってます。
でまた地図がホームページからダウンロードできるようになってますよね？
そうですね、はい、
検索はどうやって検索したらいいでしょう？
上越市高尾お茶飲み散歩っていう形で検索していただけると大丈夫だと思うんですけれど、
はい、集落の地図が出てきて、で屋号がね書いてあってっていうことですよね。じゃあその地図を持って皆さん散歩をプラプラしながらお茶飲みに出かけてくださるってことですね？
そうです。パンフレットは、各家に置くようにしてますので、手ぶらで来られても全然大丈夫なので、お気軽にお越しください。
毎月1回の開催とのことですが、今後もスケジュールがしっかり決まっているそうですね。
はい、そうです。冬もやりますので、11月12日日曜日、12月10日日曜日、1月7日日曜日、2月11日日曜日、3月18日日曜日になってます。
冬は大丈夫ですか？
なるべくやりたいと思ってるんですけれど、もしとっても豪雪になったら、ホームページとかあとお問い合わせいただければお電話でお答えしますので、はい、ご覧になってから来ていただけると確実かと思います、
午前10時から午後の3時までということですね、はい、冬もしたくさん降ったら来る方も大変なんですけど、それ以上にその皆さんの雪下ろしですよね。
あ、そうですね、雪下ろし本当にガンガン降ると雪下ろしは本当に大変だと思うんですけど、でも逆に冬は田んぼも畑もないので、もしその雪がちょっと落ち着いてればどこのお宅もやることないから、お惣菜作るのには頑張れると思います。
なるほどね。でまた冬になったら松本さん、植木さんのお宅に暖炉がありますよね。
はい、ありますね。この暖炉の木っていうのは本当ね、和ませてくれるのでね、すごくまたいいと思うので、ぜひ冬の高尾にもね、いらしていただきたいですね。
ですね、語りが多分盛り上がっちゃって、
はい、
炎のように。
そうですね。それに私ね、お邪魔した時にすごくいっぱいお料理出てたんですよね。もうお稲荷さんから何だか山菜のね、煮たのから何から、本当にお腹いっぱい、一軒でお腹いっぱいになっちゃうぐらいたくさんお料理が出てましたので、皆さんまた冬場だとね、さっきもおっしゃってたように腕のふるいがいがあると思いますのでね、楽しみに皆さん来ていただけたらいいなと思いますね。
お問い合わせは 090-3008-3373 090-3008-3373 番、植木さんのお宅までということですね。間違えないように皆さんお願いしたいと思います。植木さん、こちらに来て住みたいっていう方がいらしたらいいなってお考えですか？
はい、それはとても考えてます。これから民泊みたいな感じで泊まれる家があるといいなっていうことも考えてますし、住んでみたい、移住してきたいっていう方が訪ねてきてくれたら、頼りないかもしれないですけれど、なるべくお力になりたいと思ってますので、遠慮しないでお話に来てほしいと思います。
こちらに移住していきたいというような方がいらしたらいかがでしょうね、鈴木さん。
はい、私も26年前に移住してきたんですけど、ここに来た時にちょうど秋の終わりぐらいだったんですけど、一回来たらもうここだって思うぐらい、とってもいい雰囲気だったんです。秋の晩秋のもうその年の12月の雪降る頃に引っ越してきました。もう春まで待てなくて、だからそのタイミングで来れたのも、植木さんが家の前に空き家があるよっていう情報と、その私たちが来たいっていう気持ちと、雪越しちゃうとむしろ怖くなって来れないかもしれないから、もう今行っちゃえっていうそのタイミングがあったので、そういう方がねこれから出てくれば、そういうこっちも受け入れ体制があれば、なんとかこう引っ張っていきたいなって気持ちがありますね。
そのね、思いをぜひとも形にしていただいて、移住者の方に来ていただけるといいですね。
はい、皆さんいいとこだなと思ってパッて住んでくれたら、人口増えていいんだけどなっていつも思うんですけどね。それが夢ですね。
実現しますように。はい、今日は高尾お茶飲み散歩の企画をやってらっしゃる高尾生まれの植木美奈さん、そして中郷からこちらに越してこられた鈴木明美さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎え、足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる、君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう、君がうちの集落に住むならば、